暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は第2次二戸市男女共同計画についてお話を聞いていきたいと思います。今日お話を伺うのはこの方です。自己紹介よろしくお願いします。
はい、二戸市役所から参りました関根彩子と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あの、関根さんはもうずっと二戸市役所で働いているんですか？はい、
そうですね、あの令和4年度、今年度からですね。
あ、そうなんですね。
新採用で入りまして、
はい、はい、
まだそうですね、2ヶ月弱ぐらいになりますね。
そうですよね。
はい、
新採用ってことは大学卒業されてから？
はい、そうですね、岩手県立大学を卒業しまして、
はい、
うんうん、で、出身はずっと盛岡だったんですが、あの3年生の時にですね、うんうん、二戸市にインターンシップで来る機会がありまして、
はい、
そこでいろいろとご縁がありましたので二戸市で就職して、今市職員として働いているという形になります。
なるほど、そうなんですね。
はい、
そしたら私と同い年ですね。
同い年ですね。
嬉しいです。
はい、私も嬉しいです。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれども、
はい、
この第2次二戸市男女共同計画、
はい、
この6月が岩手男女共同県、はい、岩手男女共同参画月間になっているんですよね。
はい、そうです。6月がですね、岩手県が定めている岩手男女共同参画月間となっておりまして、
うんうん、
詳しく、内閣府がですね、6月23日から29日まで男女共同参画週間というふうに、定めているので、6月はそうですね、はい、男女共同参画について、
うんうん、
結構そうですね、馴染みがあるというか縁深い集会になっております。
はい、まあ、それでは改めて男女共同参画社会、はい、まあ、こちらよく聞く言葉だと思うんですけど、こちらについて教えてください。
はい、ですね、まずちょっと難しい言葉から説明させていただくんですが、
はい、
男女共同参画社会とはですね、男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会とですね、ちょっと長い定義があるんですが
うん、うん、
それがですね、男女共同参画社会基本法という法律で定義をされています。
はい、
はい、それでですね、つまりどういうことかということを簡単に申しますと、
うんうん、
男女が互いに認め合い、責任を分かち合いながら協力して生活していくことで、誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会にしていきましょうということになります。
なるほど、はい、まあ私たちまだ20代ですけど、はいはい、やっぱり昔に比べたら女性の活躍の場がどんどん増えてきていますけど、
はいはい、
まだまだこれからというところもやっぱりありますからね。
そうですね、はい、女性は家庭、男性は仕事というような、まだなんていうんですかね、固定概念というか、
うんうん、
社会通念というのがまだ残ってるかなと思うので、それを払拭するというか、一人一人が性別関係なく一人一人が自分らしく生活していく、暮らしていけるような社会を目指していこうというものになります。
はい、
こちら具体的にはどのようなことを推進しているのですか？
はい、例えばですね、ワークライフバランスとよく呼ばれるんですが、仕事と生活の調和、あとは政策方針決定過程の女性の参画拡大、あとは女性に対するあらゆる暴力の、根絶ですね、配偶者等による家庭内暴力、あとは情報メディアを通じた性犯罪の防止、あとはですね、多様な性の尊重、あとは LGBTQ といった性的マイノリティの方への偏見差別の解消、男性の家事、育児、介護などの家庭生活への参画などですね、男女共同参画と一口に言ってもすごく内容は幅広くてですね、多岐にわたっております。
そうですね、
はい、
最初にあったワークライフバランスっていうのももちろんお仕事もすごく大事ですけど、はい、やっぱり、まあ、家族との時間だったりとか、はい、趣味とかプライベートの時間っていうのもすごく大事ですもんね。
はい、
バランスよくできればいいなというところですけれども、
はい、
あとはそうですね、はい、まあ、LGBTQ、まあ、性的マイノリティへのあたりなんですけど、はい、まあ、今は SDGs の中でもジェンダー平等っていうのが言われていますからね、
はいはい、
これもしっかり考えていきたいところですね。
はい、そうですね。
そして、二戸市では主にどのような取り組みを行っているんですか？
はい、はい、二戸市ではですね、平成28年度に第2次二戸市男女共同参画計画というものを策定いたしました。
はい、
基本理念というのがございまして、お互いの生き方を認め合い、男女が生き生きと暮らす社会の実現に向けて取り組んでおります。計画の中では次の3つの目標を掲げております。まず1つ目がですね、コミュニケーションを通じた男女共同参画の形成になります。
はい、
これはですね、男女共同参画への理解の浸透や家族間での支え合い、地域活動への参加など、コミュニケーションを通じて男女共同参画の視点に立った社会の形成を図っていこうというものになります。と2つ目は、女性活躍と働きたい人が働きやすい社会への意識づくりというものになります。こちらは人口減少と少子高齢化が進む中で、女性の活躍を推進するほか、働くことを希望する方がその能力を十分に発揮し、働き続けられるように社会環境を整備し、柔軟な働き方ができるようにしていくことで、家庭を優先しなきゃいけなくて仕事を諦めなきゃいけないっていうことがないようにですね、性別関係なく誰もが生涯を通じて健康で元気に暮らすことができるように支援をしていくというものになります。
はい、
最後に3つ目なんですが、 DV のない家庭社会づくりになります。家庭内暴力、 DV ってよく聞いたことあるかなと思うんですが、DV は重大な人権侵害です。性別に関わらず全ての人権が尊重され、配偶者などからの暴力のない家庭や社会の形成を進めていこうというものになります。
はい、
また DV だけではなくて、まあ、ちょっと先ほども申し上げた通りちょっとかぶってしまうんですが、情報メディア、例えば SNS、Instagram ですとか Twitter ですとか、インターネット利用による性犯罪などを防止し、暮らしの利便性の向上と安全な生活の両立が図られる社会を目指していこうというものになります。
なるほど、そうなんですね。
はい、
まあ、3番目に紹介してもらった、まあ、DV のない家庭とか社会づくり、
はい、
これも、まあ、いろいろニュースにもなったりしていますけど、はい、すぐに相談できたりだったりとか、はい、そういう、まあ、ことが起きた時に対応できる環境が整っている 、はい、いてほしいですもんね。
そうですね。はい、
あとそうですね、まあ、情報メディア、今 SNS がすごい、まあ、発達していますけど、やっぱりツイッターとか、はい、まあ、インスタグラムもそうですよね。
はい、
こういう性犯罪につながってしまうっていう場合もあるので、
はい、
今一度、
はい、
SNS の使い方っていうのも、
そうですね、
はい、もう一回考え直す必要もあるのかなって、
はい、
これを聞いて感じました。
はい、そうですね。
まあ、このような形で、二戸市では取り組みが行われているということなんですね。
はい、そうです。
はい、それでは、前半部分では、 男女共同参画社会、そして、二戸市での取り組みなどについてお話を聞いていきました。それではここで一旦番組ブレイクタイムを設けたいなと思います。この時間では、二戸市の職員の皆さんに今一番聴きたい曲だったりとか好きなアーティストさんの楽曲伺っているんですけれども、関根さんは今聴きたい曲とか好きなアーティストさんいらっしゃいますか？
はい、好きなアーティストさんがですね、はい、ヨルシカというアーティストになります。
はい、
はい、ですね、すごくなんか聴き心地のいいサウンドで、とても朝通勤するときによく聴いてる、アーティストさんになります。
はい、確かに朝ヨルシカさんの声ぴったりですね。
そうなんです。
今回はヨルシカさんの何の曲流しましょう？
はい、春泥棒という曲をお願いいたします。
はい、それでは早速お送りしましょう。 それではお聴きいただいた楽曲はヨルシカ春泥棒でした。ここから、後半に移りたいと思います。後半も、式根さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半のところでは、主に男女共同参画社会について、そして二戸市の取り組みについてお話を伺ってきたんですけれども、はい、この、第2次二戸市男女共同参画計画、中間で見直しだったりとかも行われているんですよね。
はい、そうなんです。第2次二戸市男女共同参画計画について、市民の皆さんや中高生を対象とする意識調査の結果をもとにですね、令和3年度に中間見直しを行いました。
はい、
それでですね、見直しの結果得られた今後の課題について大きく3点お話をしていきたいと思います。
お願いします。
はい、まず1つ目がですね、意識調査ではですね、平成27年度調査から回収率が高まっており、男女共同参画計画に対する市民の関心が高まっている一方で、社会全体としてはまだ不平等感が残っているということが挙げられています。うん、回収率に関しましては平成27年度が 32% という結果だったんですが、今回の意識調査では 41.1% とですね、約 10% 近く、関心が高まっているということが分かります。
はい、
ですが政治意思決定の場に女性が少ないため、男性にとって何ですかね、有利な決定まではいかないかもしれませんが、ちょっと男性にとって有利な環境であるというようなことで不平等感が残っているという結果でした。
あ、なるほど。
はい、2つ目がですね、女性の就労への理解が進む一方で、現在の社会は女性が働きにくいと考えている市民の割合が増加しており、女性の働きやすさは改善されていないという傾向にあることです。とこれはですね、柔軟な就業時間で働ける、育児介護等で退職した後の再雇用制度など、女性が働き続けられるような仕組みが十分でないということとですね、ハラスメントの防止もですね、ここに含まれてきます。ハラスメントはですね、お互い男女がお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものです。ですので、雇用の場での指導の徹底ですとか、教育の場でも防止対策を行っていくことが必要となってきます。
はい、
はい、最後に3つ目なんですが、男女共同参画社会への理解を推進するために、家庭や学校における男女平等や相互理解、協力の重要性についての教育や障害学習の場などを通じた意識啓発の必要性が挙げられます。意識調査の項目では、男性と女性が家庭、職場、地域社会、政治の場など、あらゆる分野において男女共同参画を実現するためには、行政は今後どのようなことに力を入れていくべきですかという質問項目があったんですが、最も多い回答が、男女が共に働きながら家事や子育て、介護などを両立できるようなサービスを充実させるというものでしたが、次いで回答が多かったのが、男女共同参画の視点に立った社会制度、慣行の見直し、意識の改革を行うというものになっておりました。
はい、
はい、男女共同参画社会を実現していくためには、もちろん我々行政が中心となって社会の仕組みを整えていくということも重要なんですが、大切なのは皆さん一人一人の意識だと思います。まずは男女共同参画社会について知るというところから始めていき、小さなことで全然構いませんので、自分にできることから実践していくということが大切なんじゃないかなと思います。
はい、そうですね、私特に気になったところが、やっぱり女性への就労の理解、
はい、
進んできてはいると思うんですけど、やっぱりどうしても育児だったりとか、はい、介護っていうのがあるじゃないですか。
はいはい、
なんかそうなると会社で決められた時間でしっかり働くっていうのもなかなか難しかったりしますよね。
はい、
やっぱり、特にお子さんがいたりすると、
はい、
休日お休みしなきゃいけなかったりとか、はい、 急に、ね、あの熱出したりとかっていう場合もありますからね、はい、
そうですね、
なんか本当に柔軟になんだろうお仕事をできる環境が必要ですよね、
はい、そうですね、はい、
でなんかあの、まあ、やっぱり女性が働きやすいってなるとあの、はい、今少子化、まあ、少子高齢化っていうのも言われてますけど、はい、少子化対策にもなるのかなっていうの
を、そうですね、
はい、感じましたね、
はい、
まあ、今後いろんなことが、まあ、今はやっぱりこういうなんだろう意識調査の部分でもやっぱり男性の方がっていうところもまだ残っているようなので、
はいはい、
女性の声もどんどん聞けるようになるといいですね、
はい、
はい、それでは、はい、あの今日からできる男女共同参画に向けた取り組みはどのようなものがありますか。
はい、とですね、ちょっと先ほどの繰り返しにもなってしまうんですが、男女共同参画を、推進していくためには市民の皆さん一人一人の意識が大切になってきます、うん、できることから始めていきましょう。
そうですね、
はい、まずは、家庭でできる男女共同参画についてです。家事や育児の分担、家族の協力体制などコミュニケーションをとって、ぜひ連携していってほしいなと思います。また最近ではですね、もう自分で動いて勝手に掃除してくれるルンバですとかいろいろ機能が多くついてる炊飯器ですとか、もう便利家電がたくさん最近では販売されていますし、もう活用、そういうのを機械に頼って活用してそもそもの家事負担を減らすっていうのも全然いいと思うので、そういうことから始めていければいいなと思います。
そうですね、なかなか、はい、まあ一人で全部やるっていうのは難しいですから ね、
は
い、機械とかに頼るっていうのも本当にいいことですもんね、はいはい、
一つの手だと思います、
はい
はい、と次にですね、職場でできる男女共同参画についてです。育児や介護等を理由とした短時間勤務ですとか IT を活用した在宅勤務、テレワークなどですね、多様な働き方ができる環境整備に取り組んでいきましょう。男性女性問わず短時間勤務、育児休暇などの有給が消費しやすい職場環境が整っていくと、ライフステージやライフイベントに合わせて働き方やワークライフバランスも、調整がしやすくなって、男性も女性も職場で活躍できやすくなると、男性も女性も職場で活躍しやすい環境になっていくんじゃないかなと思います、
うんうん、特に、まあ、今コロナ禍ですけど、はい、まあ、その影響もあって、まあ、いろんな会社でテレワーク、はい、リモートワークっていうのが、はい、まあ、もう ほぼ当たり前になってきたところではあると思うので、はい、まあ、そういったものも多分この、まあ、今後コロナ禍が終わってからも活用できますもんね。
そうですね、うん、はい、
上手に使っていきたいですね、
はい、最後にですね、地域でできる男女共同参画の取り組みについてです。自治会、町内会、PTA 活動、ボランティア、スポーツサークルなど意欲に応じてどんどんチャレンジしていきましょう、
はい、
地域のつながりが強くなって活性化にもつながります。また、9月からですね、岩手男女共同参画サポーター養成講座というのも今年度、オンラインで実施がされます、
うんうん、
サポーター養成講座って聞くとちょっとなんだか難しそうとかとっつきにくいような印象を受けるかもしれないんですが、男女共同参画について県がどういう取り組みをしているのかとかですね、あと最近でテレビでよく取り上げられてるんですが SDGs についてですとか、ワークライフバランス、 DV についてなどなど身近なことについて、学べる講座となっております、
うんうん、
あまり難しく考えずに私も、今年度実行する予定なので。
そうなんですね、
はい、そうなんです。男女共同参画について、一緒に学んでいけたらなと思います、
はい
はい、
この男女共同参画サポーター養成講座なんですけど、
はい、
もう募集だった ったりとか、はい、まあ、詳細っていうのは決まっているんですか？
ですね、募集期間がですね6月の中旬頃には始まると思いますので、うんうん、広報でも案内は、お出しする予定なので、詳しくは広報を見ていただいて、あとは申し込みをしていただければと思います。
はい、はい、まあ、今年度も、まあ、オンラインでの開催ということなので、より普段なかなか参加できないっていう方でも参加しやすいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、気軽に参加していただければなと思います、
はい、まあ、こういった、養成講座などもありますので、はい、市民の皆さんもぜひチェックしてみてはいかがでしょうか、
はい、
それではおしまいに、関根さんの方からリスナーの皆さんに向けて何か、はい、一言よろしくお願いします。
はい、ここまでですね男女共同参画について難しいお話もあったんですが、男女共同参画って名前はよく聞くけど中身はよく知らなかったっていう方に、興味関心持っていただけたら幸いでございます、
うんうん、
性別関係なくですね一人一人が自分の夢や希望を実現し豊かな人生を送ることができるよう、小さなことで構いません。自分にできることから男女共同参画に取り組んでいきましょう。
はい、そうですね、もっとこの地域でなんか頑張れる人が増えていくといいですよね、
はいはい、そうですね、嬉しいですね、
はいはい、それでは今回は、第2次二戸市男女共同計画について、市役所公民連携推進課の関根さんにお話を聞いていきました。関根さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は男女共同参画についてお話を聞いていきました。男女が互いに認め合い誰もが自分らしく生き生きと暮らせる社会を目指す男女共同参画、二戸市では主にコミュニケーションを通じた男女共同参画の形成、女性活躍と働きたい人が働きやすい社会への意識づくり、DV のない家庭・社会づくりの3つの取り組みが行われています。6月は岩手男女共同参画月間、そして6月23日から29日は男女共同参画週間です。これを機に私たちも男女共同参画社会についての考えを深めていきましょう。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。